バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第330回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
トモです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
いやー、トモさん、
はい、
今日はね、
はい、
日本撮りの2本目ということになります。
そうですか。
2018年は11月20日火曜日21時14分でも比較的早い時間の2本目。
珍しいですね。
初めてちゃうかな、2本目でこんな早いの。それから連投ですごい最近バストラ収録。
そうですか。ネタがね、
結構大変。楽しいけどね。で、勉強にもなるし、やっぱり冬はバスケだなと。
そうです
ね。いう感じでございますが、ね、いいですかね、もう入って。
とりあえず東海大学って言っときます。
はい、インカレ。
インカレ。
インカレ東海大ね、やっぱりね、そう来るね。
やっぱりそこかな、あの、無難って言われてましたけど。
うんうんうんうん。
東海かな。
うん、やっぱ東海大か。
はい。
オッケー、わかりました。はい。まあ楽しみしときます。ね。はい、今日はやっぱり神戸組の僕ら2人で行くんで、
はい、
今はねやっぱり例えば昨日も収録したんですけど、
はいはい、
昨日とついかジュニアクラブ、いわゆる中学生のクラブチームの兵庫県予選があって、でこれに勝てば、全国ジュニアクラブ選手権っていうのに出場できるというやつをかけた県大会になりましてね、まだできたばっかり、兵庫県としてはできたばっかり、全国的にはねもう7年目になるみたいなんで、歴史のある大会なんですけど、兵庫県としてはまだ、ちゃんと県予選して入っていく、やつのはちょっとまだ始まったばっかり、チーム数は少ないんですけど、やっぱりレベルは高いね。皆さん頑張ってましたよ。で、兵庫県の代表として行くのは結局西神戸ユニバースさんとゴッドドア、女子はねゴッドドア、男子は西神戸ユニバースっていうところがユニバースが行くんですよ。まあ全国での健闘を祈りたいところですが、今話したのはね中学校カテゴリーのクラブチームです。中学3年生が中心なんですけど、中学1、2年生は巷では新人戦、兵庫県神戸市では新人戦を行われて、神戸市というか兵庫県か新人戦を行われてるんですけれども、この辺の結果は以前ご紹介した通りですが、網羅的にねまだ言ってなかったような気がするんで、ちょっと紹介していこうかな。淡路の優勝、男子優勝は北段中学校、準優勝が東浦中学校で、3位が三原中学校で、女子の優勝が北段中学校で、準優勝が西段中学校で、3位が広田中学校と三原中学校。そして当番地区、男子の優勝が魚住中学校で、2位が大倉小学校、3位が朝霧中学校、同じく3位が寒気中学校。女子優勝はこれね、優勝女子の優勝候補筆頭かな、鹿島中学校。準優勝は氷上、3位が大倉、同じく3位が大久保、
日岡
うん。それからこれね、阪神大会、
はい、
阪神新人男子優勝上甲子園中学校、準優勝は浜脇、3位が立花、名門やね。で同じく3位が長尾中学校、
はい、
いうことになってます。で阪神女子、優勝は宝塚第一中学校、準優勝が苦楽園で、3位が多田中学校、同じく3位が荒牧ということです。そして、神戸男子優勝が大原中学校、準優勝が舞子、3位が塩屋、同じく3位が東部拠点、 で女子の優勝が神戸女子の優勝が、小部中学校、準優勝が本田門中学校で3位が鈴蘭台、同じく3位が本山南中学校ということになります。
はい、
中盤地区7つ分かれてるからね、もうちょっと見ておきましょうね。中盤地区優勝は鹿間西から準優勝が初者で、3位が山陽、4位が広峰で、5位が坊勢、同じく5位が広畑、それから女子優勝琴ヶ丘、準優勝
ことが丘っていうんですかこれ、
え違うの、
いやいやいや読み方がわからんだけで、
俺もわかんない、2位もわからない、白上巻
上巻か、
白が乾く中学校が、3位が網干、4位が大津、5位が大白書、これ恥ずかしいな、
わかんないっす、
これわからへんよね、許してほしいな、これでも恥ずかしいし申し訳ないし、
はい、
大白書かな、大白書、まあ間違えてなかったわ、そのまま素直に読んでよかったわ、
はい、
大白書中学校で、うん、同じく5位が初社中学校、
はい、
ちょっとね、ことが丘っていうのをちょっと見てみましょう、合ってるのかどうか、違いましたね、金陵中学校です、
あよかった、金陵ね、
はい、うん、金陵中学校と読むんよね、うん、はい、そうでございます、金陵中学校でした、失礼しました。でこの白に乾く中学校は何て読むんでしょうか、よいしょ、あった条件中学校と読むそうです、
条件
県
県県、
うん、条件中学校、
いやーちょっと分かんない、難しいな、
ちょっと難しいね、馴染みがないから余計にねちょっと難しいところです、うん、そして中盤正盤行ったから次当番やね、え当番行ったな、
当番言いました、
当番言うたな、まあ、そんだけか、
そんな感じです、
そんな感じです、
はい、
そしてそしてちょっと前置きが長くなりましたけど、今のを知ってもらった上で、各地区を勝ち抜いた、兵庫県だと16チーム出れるんですけど、まあ、少ないエリアでは8つとかね、
はい、
4つとかいうところもあるみたいですけど、兵庫県新人大会っていうのがあるんですよ、でこれの組み合わせが発表されました A っていうのが今日の回です、
はいはい
はい、ね、行きましょうか、
はい、
男子から、
いつあるんですか、
あまずはねそのいい質問、12月23、24、26、
いやまた忙しい時やな
ねえ、ちょっとバタバタする時ですよね、うん、大人泣かせのスケジュール、
大人泣かせです
はい、そうなんですよ、
で今年はどこであるんですか、
今年はですねよいしょ、会場がいっぱい分かれてるけど最終的には加古川総合体育、
はいはい、加古川地区であるってことですね、
そうですそうです、
はいはい、
そうなんですけど、ね、実はやっぱりずっとダブルなんですよね、中学の県大会って、
ダブルヘッダーってことですか、
ダブルヘッダー、
ああ、ほ
ら、うーん、1回戦2回戦ダブル、3回戦4回戦もダブル、
あ
で準決決勝ダブルということになってます、
なる 人もいた。
そうなんですよ。
結構大変ですね。
結構子供も大変やし、元田のスケジューリングも結構大変になってくると思います。
子供たちは日帰り？
これは日帰りになるでしょう。
神戸組は
だいたい神戸組に限っては、はい、そうなんですよね。
これは大変やな。
どうなんでしょうね、今年の情勢は。
はいはい、
なんか阪神一上甲子園が勝ってるんやな。
はい、
で、そうか、やっぱ阪神去年はぶち抜いてましたけど、じゃあ姫路の高岡が優勝したんか去年は。新人は違うんか、新人は阪神優勝してるのかな。
ちょっと覚えてないですけど、去年は、はい、
まあちょっとね、男子の情報は新人やし余計にないね。まあこっから拾っていって次の総体なんかで詳しくなってくるのかな。
そうなりますね。
神戸の周辺は我々見たんでね、
はい、
ちょっとは分かるんですけど、そうやな。やっぱなんといっても大目玉はあれですよね、大原の選手と、
はい、
名前前言ったっけ。
あ、言ってますね。
言ったか。石光太郎選手と、
はい、
舞妓の選手と、松岡壮太選手、これも言った。
言ってます。
言ってるね。松岡選手がちょっとこうどのチームがそこと対戦してもちょっと見とかなあかん選手ですよね。で大原にはね、5番の選手も大きいサイズの選手がいて、中外のバランスも結構いいんですよね。しっかりインサイドでも結構得点取ってくるし、まあ落ちたシュートに対するセカンドショットなんかも結構高い確率でねじ込んでくるんで、まあいいチームでしたよ。で舞妓の方も若いんですよ。舞妓の方は、
はいはい、
神戸市で2位なんですけど、なんと1年生が3人とか出てくるようなチームで、
それ若い、すごい、
すごいでしょう。1年前ミニバスやでそれが県の決勝出てきてるからね、新人で。こうちょっとね、楽しみでもあるし、今もね結構やっぱりそのまあそのエースの子がまた1年生なんですけど、ちょっと見どころのある面白いチームじゃないでしょうか。ごめんなさい、神戸地区しかちょっと分かんなくてあれやけど、もしこうリスナーさんでね観戦行かれる方がいたら、大原中学校の4番5番、舞妓中学校の11、12、13とか、もうちょっと見といてもいいんじゃないでしょうかという感じですかね。
これ新人戦に出れるんはこの予選の結果だけ、各神戸市予選とかの結果が反映されてるんですか。今日総体の結果も反映されてるんですか。
組み合わせ、それとも出場権。
出場権、
出場権は新人です。
あ、そうなんですね。
新人、各地区予選の新人でベスト16入るか入らへんか、神戸の場合は。そうやねんな。だから64チームのうち16チームが、神戸市ということ。
いや、まあね、バストラでも言ったのは8ぐらいからやったから、ちょっと名前も出てきてないようなところが出とんなってちょっと思ったりして、今の質問になったんですけど、なるほど、16か、
そう、
じゃあ桜宮とか16残ってたってこと。
残ってたってことやねん。すごいやろ。
山田あと北区優秀ですね。
北区優秀やな。
なるほど。
そうなの。桜宮中学校なんかにおいては、もうほんま全校生徒の3分の1がバスケ部みたいな。それだけ少ないみたい。
すごいですね。
最初全校生徒の3分の1って聞いた時にものすごい人数おるんちゃうかなと思ってんけど、
はいはい、
もう結構少なかった、中学校自身がもうすっごい3学年合わせて100人とかいないような、そんなのやってるんで。ちなみに私桜の宮中学校なんですけど、
はいはい、
現役時代1000人いましたからね
マンモスです、
もうほんまにいっぱいやったからね、
はい、
それが10分の1になっているようです。10分の1もないよね、多分50人もいないんちゃうかな、もしかして。
なるほど、
はいはい、本当に少ないみたい。
そう言われればなんか中学生見えへん気がする、桜の宮
そうやろ、
はい、
おらへんもん今。
優秀ですね。
そうやね、北区めっちゃ頑張ってるよね。
清和台もおるし、
うん、大原でしょ。
そうです、
うん、で舞妓、舞妓はちょっと違うか、山田、
山田有
野、うん、有野、ひばりは北区な、
ひばりは長田かな、
いや北区ちゃうか、
いやいや永田ですね。
ほんまに俺神戸市の試合なんか行ったことないねんけど、中学の時空で負けて、
はい、はい、
でその時にひばりとやってんねんけどな。
ひばり永田やと思いますよ。
ああそう、
はい、
そうかそうか、うん。で女子行きますか、
女子行きますか、はい、
うん、女子は、はい、出ました、よいしょ。女子はね、第一シード昨年全国3位になってる柳瀬が第一シード、
うん、
で第二シードにいるのは宝塚第一、これ阪神1位です、
はい、
で、第三シードが鹿島、第四シードが苦楽園、
はいはい、
ということになってるんですけど、女子はね、柳瀬がやっぱり強いのと、僕はですよ、鹿島強いな、鹿島優勝するんじゃねえかなと思ってます、
うん、そうですよね、そこはビッグネームですもんね、
うんうん、で鹿島のまあみんな上手なんやけど、7番の選手がちょっと左利きでね、突き抜けた選手がちょっといるんですよ、この子がいいなと思っています、
うん、
うん、すごいいいんじゃないかなと思いますけど、神戸からはオーブが1位になってて、
はい、
で2位が、タモン、ホンタモン、
はい、
前も紹介しましたけど、ホンタモンはミニが経験者なしっていう、
すごいですね、
それで神戸市準優勝してますからね、
うん、
で神戸のエースとしましては、あそこ、元山みなみの4番が、
はい、
おそらくいっちゃんうまいんちゃうかな、
うん、
うん、ちょっとね、本多門に敗れましたけどね、
はい、
うん、まあ、実力的にはいいもんあるんじゃないかなと思っています。それからこっちもやっぱ北区優秀で、鈴蘭台中学校なんかも出ていますね、
はいはい、
うん、鈴蘭台は、見事3位になっていますね、
はい、
うん、そんなんで、その大白書中学校と小部中学校が1回戦争います、
うん
うん、どうなんでしょうね、強いんかな、
これやってみな、
大拍手、
なんかそんな情報戦みたいになるんすかね、
なあ、そのスカウティング的な、
対戦相手の情報映像を入手したりとかしてるんですか。
あ、それをスカウティングって言うんだけどね、
あ、はい、
うん、そうそうそう、スカウティングされるんやったらバストラであんまり喋られへんけどな本当はちょっと言いたいねんけどな、オブの誰が素晴らしい選手ですよとか、
はい、
言わんとこなんか言って迷惑かけてもなあ、あれやし、うんうんうんうん、そうですね、
これもうみんな見に行くんですか、
これもう全部見に行きます 朝の一発目からもう全部見に行きます。トモさんは？
いやちょっと難しいかな。
難しいか。
まあ日頃も日頃やし。近いんですけどね、加古川。わりかし。
ヤシロを見とかなあかんねんな。ヤシロ会場。ヤシロ会場。ヤシロ中学校ってどの辺なの？
向き寄りちゃいます。
そうか。
向き意外。なんかどうなんか
な。奥の方やんな、どっちにしても。
そうですね。
会場が2面しか取れないのか、
もう秋田仏壇店で泊まり込みでいいんちゃいます
か。ほんまやな。
忘年会込みの。
ほんまやな。
ほんまやな。加古川といえば。
ほんまやね。そうやねんな。これも23、24で25トンで26と。いうスケジュールになってございます。どっかな。まあ僕が一押しの鹿島中学校を見たいなら23日、加古川中学校の9時と14時20分が鹿島中学校見れる予定です。それから柳瀬を見たい人、柳瀬を見たい人は加古川総合体育館23日9時と14時20分、そして阪神1位の鳴らしてる宝塚第一を見たい人、これも加古川総合体育館9時と14時20分、で苦楽園、これも加古川総合体育館10時20分と14時20分、これ1試合しか飽きないな。まあ1試合飽きで十分やな、中学生やったら。
そうですね、
しんどいかな。どうやろうな。
まあまあたくさんみたいなのも総合体育館ですね。
そうやな、
はい。
注目は北壇もあります。北壇も、加古川総合体育館10時20分14時20分の2本、これもちょっと見てる方がいいんじゃないかなと思います。あとは神戸1位のオブを見たい人はちょっとめんどくさいけど、八代中学校を、10時20分14時20分、
はい、
いうことですね。でこの1日目を通り抜けたチームは次からは加古川総合体育館になるん で、
そうですね、
どの道見れるんですけど、そうやね、そんな感じでございます。
はい。
他ない？今日はこんな？
他はですね。そうですね。まだ放送されてないと思いますけど、ウィンターカップみんな予想したんですよね。
予想しました。
一応予想しとこうかな。
そうやね、そうやね。トモさんちょっと予想しとこうか。
中部第一。
中部第一いきますか。
はい。
その心は。
まあインターハイ2位やったんかな。
そう。
っていうぐらいですか。
ああそう。じゃあなぜ開志国際じゃないの？インターハイ1位よ。
開志国際、開志国際より中部第一の方が好きやから。
ああそういうことね。
はい。
インターハイの時になんかメンバーが削られとったんかな、代表に選ばれて。
そうですね。
その辺もねちょっと考えるとまた変わってくるよね。
そうですね。
今回はもうガチ本気で来るやつやろ。代表で抜けてないやつやからな。
そうですね。
アンダー抜けるのはほんま相対痛いよね。予想がしづらい。
そうですね。なんとも言い切れん感情があるけど。
そうやな。そうですか。これで出揃いましたね。モン吉が福岡第一。ほんで、キリーが、どこやったっけ、帝京長岡、で、騎士が報徳。
報徳か。
ほんで、友が中部第一。
はい。
いうところやね。だから、俺の予定では、まず友のとこと当たって、その後、キリーと当たって、で、決勝、モン吉と当たると。いうことでございます。全員がこう出会うことができれば相当な確率で当たってるってことやね。
そうですよね。
いや楽しみ楽しみ。
はいはい。
トモはこのシーズンはバスケどっか見に行く予定あるん？バスケ観戦ツアーみたいな。
いやないです。いやこの時期はねやっぱ難しいです。
これはな。そうやな。トモのとこまだ小さいしな。
そうですね。でここを休んでしまったら、正月働かなあかんとかね。
なるほど。
なんかまあその辺、まあ正月働いてもいいんですけど。
そうよ。バスケファンから言わせればトモさん何言ってんのっていうことになりますよ。
で、あとウィンタートップはね、あのテレビで見れるでしょう、言
う
たら。
それ
はもう生での臨場感にはかなわないけど。
そりゃそうよ。
結構タイムリーで見れるんで、っていう駆け引きもちょっと生まれますよね。
なるほどなるほど。そうか。僕はここのウィンターカップはもうベタかぶりやから。
そうですよね。
あの娘の県大会と、だからちょっといけないよね今年は。
そうですね。
県大会終わってから出ようかって思っても、これはね僕会社に怒られそうな感じもしてまして、何を考えてるんだと。もう帰ってきたらもう休み入ってますからね。次出会うのはもう1月明けてから従業員たちと一緒に顔合わせることになるので、もう浦島太郎みたいになりそうなんで、これはちょっと僕も控えておこうかなと。ただ収録はしましょう、もちろんのこと。そんなんで熱戦が繰り広げられるこの暑いシーズン、寒いけど暑いシーズン、まあ各地域の県大会とウィンターですよね。
はいはい。
いやー楽しみ。本当に暑いシーズンですよ。本当になんか暑いシーズンだけど寒なったよな今日から急に。
そうですね、寒気入ってきてね。
なあ、なんかもううちはバスケのウェア屋さんをまあやってるんですけど、
はい、
まあ売れないね今年の冬は。
おー、まあそれはまだ寒くなかったからってこと
ですね。そういうことなんですよ。
はいはいはい。
僕もこういう服の関係をするまでそんなの気にもしてなかったんですけど、
はい、
やっぱり寒くないと服売れないんですよ。例えば、なんかこう毎年10月半ばに服買ってるから買おうっていう人っていないじゃないですか。
ああ、なるほど。はい、
そろそろ寒くなってきたら買おうかなってなって購買意欲が湧くじゃないですか。
はいはい。
だからね、やっぱ冷えないと売れないんですよね。で、それも時期があるし、ここまで伸びてしまうと結構きついですね。
そうです。暖かかったですもんね。
暖かかったよ本当に。下手に厚着して暑いなっつって脱いだぐらい暑かったもん。
はいはいはい。
まあそんなんで大変ではございますが、バストラの方も頑張っていきたいと思います。
はいはい。
今日はこんなんですかね。
あ、一個言い忘れてたことがあります。
どうぞ言って。
ゲスト2人呼んだ時、立て続けに。大変面白かったですね。
はいはいはい。
で、もちろんそれ、育英の卒業生、
はい、
をピックアップしたんですけど、その前にちょっとキリさんが、はい、関西の入れ替え戦の話をちらっとだけしたと思うんですけど、
はいはいはいはい、
流通と興南かな、
うんうん、
で流通が1点差で勝ちましたみたいな、
うんうんうんうん、
であれってその1点差で勝った、
うん、
まあ流通から言ったら勝因の立役者っていうのはキリさん知ってってないんちゃうかなみたいなね。
あー俺も知らないからちょっと教えて。
はい、これキリさん知ってたら言い忘れてるし、
うん、
知らんかったらまだまだ得ないし、まあどっちにしても僕の勝ちやなとは思うんですけど、
うんうんうん、
その決定打を打ったのは翼くんです、
うん、ほー翼か。
そうなんですよ、キリさんこれ忘れとんちゃうかなと。
それ忘れてるかもしれへんな。
はい、
そうなんや。翼頑張ってんねやな。
なんかねすごい活躍したみたいですよ。
へー、その情報ソースはどこなの？
これは育英のぬなみ先生からです。
ああそうなんや。
はい、
なるほど。
まあこれもちょっと振り返って言ってみると、
うん、
浜田選手のインタビューの後に、
うん、
次の日かな、
僕は。ああそっちを振り返るのね。
あそうそうそう、
はんはん、トークをね、はいはい、
はい、うん、南先生とお会いして、
うんうんうん、
バストラ聞きましたかっていうような話をチラッとして、
うんうんうんうん、
浜ちゃん寂しがっとったよいうところまで話したんですよ。でまあその話の下りで、
うん、
まあ、あの卒業生頑張ってくれても嬉しいなみたいな話、
はい、
になって、そういえばって入れ替え戦の時、
うん、
翼がねみたいなことを褒めてました。
わあそうなんや、
はいはい、
これは翼くん聞いとってほしいな。
そうなんです。
まあ恩師に褒められたら嬉しいよ。
そうなんです。でね、まあまあみんな頑張っとんなみたいな話で、
うんうんうんうん、
涙してましたけど、
涙はしてないやろ。涙はしてなかったやろ。
いやいや、もう苦い顔してましたよ。
苦い顔しとったらあかんやん。そうなんですよ、つって。
そうそう。
嬉しいね。なるほど、なるほど。これはキリさん勝つやね。
勝つですね。キリさんらしくないかな。
確かに。
なんかもうね、メジャーの編集って言ったらあれやけど、
うん、
自分のお気に入りばっかり置くとあかんで。
うダメ出し入ってますよキリさん。そうか、嬉しいな、翼頑張っとったんか。なんかどっかの試合でね、竹原選手も頑張ってたね、4番の鍵子の選手なんですけど、
はいはい、
頑張ってたね。竹原選手は流通科学の4番ですけど、4番じゃ1番、うん、そうですね。まあそうやってね、やっぱりおいおい他の選手もね、やっぱり僕らそのキリさんの話からじゃないけど、やっぱ他の学校の選手とかも紹介していきたいよね。
特にね、兵庫県出身の選手、こんな選手いますよっていうのがあれば、
ね、それをね教えてほしいよ。
ですよね、
リスナーの皆さんの責任ですよこれを。勝つ、うんうん、聞いてる人も聞いてるだけじゃなくてちょっと参加してもらわないとダメですよ。そうですね、
参加型
そう
ポッドキャスト
で。そうよ、バストロを友任せとか霧任せにしたらダメですよ。傾いていくからね、どんどん。
ほんまね、ほんま傾いてきますから、
ね、偏っていくというか、傾いていくというか。まあね、これを聞いて、お、ちょっとあの選手紹介してやみたいな今思ってる人、
ね、
もうそのままスマホで聞いてるんでしょどうせ、
うん、
もうそのままもうメッセージ送ってくださいよ。ダイレクトメッセージでも、コメントでも何でもいいんで送ってあげてください。うん、一番いいのはね、ツイッターでハッシュタグバスケトークラジオ、バスケトークラジオ全部カタカナでバスケトークラジオってハッシュタグつけてもらってなんかつぶやいてもらうと、 より僕らピックアップしやすいんでぜひお願いしたいと思います。
そうですね、
うん、今日はこんなもんかね。
はいはいはい、
うん、皆さんも330回目の記念すべきバスケットークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
ともでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。